デンタルカフェ
On 76.9 FM
デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、はい、60代の男性の方からご質問いただいております。最近歯に物が挟まるようになってしまいました。うん、年を取ると歯茎が痩せて隙間ができるということは分かりますが、とても深いです。うん、治療で改善することはあるんでしょうか。できることはあるんでしょうか。
うん、まず年を取るから歯茎が痩せるわけじゃないんですよね。
あ、違うんですか。
うん、年を取ったから痩せるわけじゃなくて、それは歯周病という病気が進行したから歯茎が痩せてっていうことなんですよ。だからもうこの方がこれからできることは、元に戻すっていうのはなかなか難しいんですね。元に戻る場合もありますけど、まずはこれ以上物が挟まらないようにっていうか、歯茎が痩せないようにすることを考えた方がいいと思いますので、まずは、歯医者さんに行かれて歯周病の状態をチェックしてもらう。で、物が入りやすいのはもうしょうがないって言ったら変ですけども、それ改善できる場合もありますから。で、改善できなければ物をきちっと取る方法しかないので、その取る方法というか取る術を歯科衛生士から教えてもらう。
あ、挟まったものを取ると。
うん、
あ、挟まることはもうどうしようもないんですか。
多分どの程度かわからないですけど、なかなか難しいですよね。要は病気が進行してしまった可能性が高いわけですよ。で、元に戻す方法っていうのは確かにあるんですね。だけど、すべてのケースを元に戻せるかっていうと、なかなかそれは難しいんですね。で、早ければ早いほど、元に戻せる可能性は非常に高いんですよ。で、例えば、再生療法っていう方法があって、その歯と歯の隙間あるいは歯茎が痩せたっていうのは、歯を支えている骨がなくなったから痩せてしまったんですね。で、その歯がの周りの骨が痩せてしまった骨を元に戻すように再生する方法があるんですよ。ただそれは全ての、状態を元に戻せるかっていうと、まあ、なかなかそこは難しくて、元に戻せるような骨のなくなり方と元に戻せない歯の骨のなくなり方があるので。
あ、骨のなくなり方でも違うんですね。
全然違います。だからそれをきちっと診断して、もしその適応症であればそういう方法を取られると元に戻る可能性は高いんですよね。だけど、やったから元に戻るんじゃなくて、やった上にそこの手入れがきちっと、ご自分の手入れがね、病院でやるだけじゃなくてご自分の手入れがきちっとできるようになってくると、時間はかかりますけども、元に、かなり元に近くなるわけですよ。
骨が再生するってモリモリモリモリって。
いや、モリモリモリとはならないです。残念ながら。
どういうことなんですか。
もともとあるところまではも、戻る可能性はあるんですけど、それ以上っていうのは難しいですよね。だから亡くなり方によって難しいですよ。だから、まあ、早めにね、一番いいのは早めにそういうチェックをしておくといいんですよね。だけど、皆さん、その年のせいでってとか、ね、おじさんだからとか、歯周病になるわけじゃないので。
そうなんですね。年を取るとそうなるわけではないんですね。
じゃない、年とは関係ないですね。だから若くてもそうなる人はなるわけですよ。それは歯周病っていう病気に罹患したからなるんであって、歯周病にかかってなければ基本的にはならないんですよ。
あ、じゃあ年を取っても、歯の感覚っていうのは一緒なんですね。
基本的にはね。だけど、例えば、歯ブラシの仕方が悪かったり、外傷的なものがあると隙間を空いてきたりすることもありますし、あと歯と歯の間のこの接触の強さをそのまま弱いまま放っといてたりすると、そこに物がどんどんどんどん挟まって、物が挟まることによってで、その歯と 歯の間の歯茎が下がるってこともあるんですよ。
へ
え。 食べ物が結構歯と歯の間に挟まっても割とそれ気にしない方もいますよね。最初のうちは
挟まるとすっごい気になりますよね。なんか筋っぽいものとか食べて、
だけどそれ気にしない方も中には結構いるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、だからもうそれ慣れっこになっちゃってるわけですよ。
いつも挟まっちゃってるから。
そうそうそうそう、
へえ、
うん、で例えばじゃあ物が挟まったやつを、まあ、よくあるのは、爪楊枝あるじゃないですか、
はい、
あれで皆さん取ったりするけど、もうそれは一番やめてほしいですよね。爪楊枝はもうああいう歯と歯の間に挟まったものを取るものではないので、
大体にして取れないですよね、爪楊枝って。
でも皆さんやりますよね
置いてありますしね。
そう、
あの割り箸にも入ってますしね。
そうそうそう、だからあれね、割り箸に入ってるってことはよく考えてください。割り箸に入ってるってことはあれは歯と歯の間の汚れを取るものじゃなくて、あれは食べるものに使うものなんですよ。
あ、何かを刺して食べる
ってことですか？そうそうそうそう。で、そもそも爪楊枝ってのはそういう料理とかに使うものであって、食べるための、道具ですよね。
うん、
箸と同じで、
うずらの卵を刺したり
とか、ね、そうそう、決してあの歯と歯の間の食べかすを取るものではないですよね、爪楊枝っていうのは。
歯間ブラシじゃなくて、
そうそう、歯間ブラシ、歯間ブラシとかフロスがあるわけで、それでやれば一番いいんですけどね。で、あの爪楊枝みたいな形をした専用のものもあるんですよ、
うん、
でもそれはね、根本的な形が違うんです、うん、歯と歯の間って三角形でしょ、
うん、
ああいう形をしてるんですよ、
うん、
そういうものでやるんであればまだいいですけど、爪楊枝は丸じゃないですか、
うん、
歯と歯の間丸くないでしょ。
そうですよね、うん、
そもそもだから形が合わないものをやったらダメでしょ、
うん、さあまずはあの歯医者さんに行って、
歯医者さん行ってチェックしてもらいましょう。
そうですね、
うん、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。